1945年8月23日スターリンが議長を務めるソ連国家防衛委員日本人捕虜の受け入れ配置労働使役と題する極密指令を決定、軍や警察などに即時執行を命じた。極東シベリアという条件の下での労働に肉体的に適した日本軍捕虜の中から50万人を選別し、捕虜収容所に送り込む。指令は、第二シベリア鉄道、バム鉄道15万人、沿海地方7万5000人、ハバロフスク地方6万5000人、チタ州4万人、イルクーツク州5万人などと指示した。シベリア抑留の始まりだ。そもそも、ポツダム宣言の第9項は、日本軍隊は完全武装解除後、各家庭に復帰すると定めていた。ソ連のシベリア抑留は、宣言に明確に違反する。東京宇田もい。日本には船がない。ソ連の。船で返してあげる。東京宇田もい、帰国だ。45年10月1日。朝鮮北部の五郎里で帰国の日を待っていた遠藤章継ぎ大正15年生まれは収容所へ送られ、時のことを鮮明に覚えている。港を出ると甲板で星を眺めていた仲間が北極星に向かって進んでいる。おかしいと騒ぎ出した。だが銃を構えたソ連兵に見張られており、船はウラジオストックに到着した。せき立てられるように貨車に押し込められた。反抗して撃ち殺された日本兵もいた。貨車は50人以上がすし詰めで、外側から南京錠と鉄の鎖がかけられた。隅に小さな排便用の穴が開いていたが、下痢をしている人が多く、ベトベトになった。松本茂雄大